北区情報コーナー、生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いします。
どうもこんにちは。北区障害者福祉施設連絡会の、世話人代表してます。そして社会福祉法人京都西陣福祉会の理事長をしてます河合隆と申します。
河合さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ちょっと肩書きで少し長くって覚えられなかったりしてるんですけれども、はい、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、私のが理事長をしてます社会福祉法人京都西陣福祉会が運営するところの、
はい、
B 型事業所、就労継続支援 B 型事業所という の、
はい、
かつては受産施設とか、
はい、
共同作業所とか言うたんですけども、
はい、
それが今制度変わりまして、就労継続支援 B 型事業所と言うている、はい、施設のジャンルなんですけど、
うんうん、
その西陣工房という施設、私、その施設長も兼務してますけれども、
はい、
そのお話をさせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。はい、まずその西陣工房というところはどういうところなのかから教えていただいていいですか。
はい、17年前に、ね、スタートしたんです。もう利用者一人でしたけどね、
はい、
何しろ知的障害者が、
はい、
自分の、ね、持てる力を、ね、発揮しまして、
はい、
で西陣織の、ね、後継者を目指すと、うん、ちょっと高い志なんですけど、それを目指して、スタートした施設なんですけども、それが徐々に、ね、実績を作りましてですね、
はい、
この4月に施設が新しく大きくなりまして、
あ、はい、
新築のね、ピカピカの施設をね、この度大将軍にオープンいたしまして、
そうでしたか。
それでさらにそれを進めたいというところで頑張ってるところなんですよね。
そうなんですね。はい、じゃあ現在では利用者の方もかなり増えてるんですか。
はい、今36人おりまして、
お、
はい、で今もうその施設がちょっと大きくなりまして、多目的というか多角的でね、はい、その生活介護というのと、
うん、
B 型事業所2つセットにした、そういう施設で定員50名ということでスタートしております、この4月から。はい、
そうなんですね。はい、河合さんが毎日その障害のある方と接する中でですね、障害者の方や施設に対して市民が抱くイメージと、あと実際にある形っていうのはやっぱり違いがあるんでしょうか。
やっぱりね、外見のイメージがね、どうもね、からくるマイナスみたいなところが、ね、よくあるんですけども、
はい、
私とかは主として知的障害なんですけどもね、
はい、
やっぱり知的障害って何もできへん人ちゃうかみたいなね、そういう思いがちょっとあるんですけども、実際確かにね、計算とかね、
はい、
あるいは論理的なことをね、喋ったり、
はい、
書いたりすることは非常にね、不得手なんですけども、ゲームなんかさすと結構うまいんでね、要するに目で対象を追って指が反応すると、
はい、
こういう能力はね決して劣らないんです。
へ
となりますと、
はい、
事務とか営業ね、これはちょっとしんどいんですけども、
うん、
手仕事ですね、
はい、
これはなかなかできるんですね。
へ、
だからこの可能性はやっぱり極めていくとね、
はい、
そんな何もできへん人なんで、その評価はねならへんのちゃうかなというところから、やはりこの私電福連携と言うてるんですけども、
はい、
伝統産業にこの障害者福祉がね関わっていくという、そこがね一番できるんではないかというところで、 何しろ世の中の役に立つということをまあ目指してやってきてるんですよね、
なるほど、
だからまあ そこでまあそういう評価がね、あの何しろ障害者もなかなかやりおりやんかというふうな、ね、評価をね、ぜひね持っていただきたいという、そのまず実績作りですね、これはほんまに大事やなと思ってます、はい、
あの西陣工房では主にあのその知的障害者の方が多く働いておられるということなんですが、はい、河合さんのおっしゃる、まあ、欠損していない能力がものすごく研ぎ澄まされているところがあるという、はい、先ほど、ね、おっしゃいましたけれども、はい、どういう点なんですかね、
まあ、例えばあの視覚障害者ですとね、あの、まあ、展示をもうさーっと読まるんですね、
は
あ、我々は絶対無理なんですよ、それもう視覚障害者もうあの全然見えなくて小さい時から過ごしてきはって、展示を読んできはった人っていうのはね、ものすごい指の、ね、感覚持ってありますわ。
あ、そうなんですね、
はい、だからそれはもう我々見えてるもんでは絶対それね、無理ですその感覚を持つことは、だからむちゃくちゃ優れてはりますね、そういうのね、だからそういうもん、だから障害者から、うん、あの、ある部分はそれは欠損してあの、あかんけども、
うん、
その代わりあのそれを代替する機能ですね、それがものすごい伸びるということは多々あることですんでね、あの車椅子の人の腕っぷしなんかものすごいですからね。
あ、でもそうですよね、はい、確かにあの、はい、実際その車椅子を動かすためには自分の体の重さプラス車椅子の重さをコントロールしないといけないわけですよ ね、
はいはい、ね、だからそういうところから来るね、
うん、
あのもう想像ですような、
はい、
能力をね、あの持ってあると、
うん、
まあ、保有してあるという、これは事実なんだよ。だからそれを活かせばね、活かせるような仕事に どうやって活かせるかというのは、やっぱりこれあの、まあ、社会 の、あの役割ではないかなと思うんですね、
あの河合さんがそもそもその知的障害者の就労の場として西陣織に取り組もうとされたにはやっぱりいろんな背景があると思うんですけれども、教えていただけますか、はい、
まあ、何しろあのたくさん施設があり、今言った B 型事業所というのは全国に1万3000ほどあるんですね、
はい、
でそこに27万人働いているという割には、
うん、
どんな仕事をね、どんな仕事をしたはんやと B 型事業所でと、いうことはなかなかね言えないと、
はい、
で大体あの内職的なことをしてあるわけですね、
うん、はい、
だからそれではね非常に今言ったような潜在能力を活かせてないと思うんですね、
はい、
だからもっともっとそのレベルの高いと言いますか、世の中が求めているあの、まあ、価値ある仕事と言いますかね、そういうものにやっぱり取り組めんことにはね、まあ、もったいないなと、まあ、思うわけなんです、
はい、
でまあ、かたや私らの地元には伝統産業がたくさんありまして、
はい、
その伝統産業がねどこも今大変な状況でしてね、なんていうの、後継者がいない、要するに売り上げがどんどん下がって、
は
い、この平成に入ってからもうどんどん下がって、西陣で言いますとね、
はい、
どんどん下がって、ほんであの後継者がいないと、なもう年寄りばっかりになってしもて、10年後将来あるかっていう、まあ、そういう、ね、状況に、ね、追い込まれてると、
はい、
これはもう西陣なんでもう1000年以上前から続いてきたもんなんですけども、やっぱりあの獣需要が、ね、はい、どんどん落ちてしまって、で、まあ、あの機械化とかも進み、
はい、
グローバル化で、海外で生産とかもやって、もう地元が、ね、
はい、
さっぱりな状態になっているわけなんです、でこれを障害者ができへんかいなというのが、まあ一つ の、ね、
はい、
あのきっかけで、まあ、私も西陣の出身なんでね、
はい、
まあ、そういう思いを、まあ、持ったわけです、
ね、
だからそれを、まあ、あの施設は仕事が欲しいと、
はい、
であの伝統産業は人間が欲しいと、
はい、
働き手が欲しい、
うん、
ただレベルがそこへいかんことにはありませんね、
うん、
だそういうところをうまいことあの合わせれば、
はい、
非常に世の中の役に立つというのはね、あの非常にどちらもウィンウィンの関係になれるんではないかと、
うん、
まあ、それを、まあ、ちょっとハードル高かったのかもしれませんけど、それをまあ目指したわけですよね、
うん、だったんですね、
はい、
いやでもお話を聞いているとまさにあの京都市の伝統産業と障害者施設の福祉が連携し合う、先ほどおっしゃいましたその伝福連携を実践されているわけですよね、
はい、まあ、何しろあの、ね、あの西陣の中でも話を言いますと、はい、やっぱりあの、まあ、西陣は分業なんですね、だから分業ですから20ぐらいまあ工程がありましてと、そのうちやっぱりその中でもあのまあ、比較的楽で あの儲かるところと、うん、しんどいけど儲からへんところと、まあ、それあるわけですよね。で当然あのしんどくて あんまり儲からへんところから後継者は消えていきます、うん、後継者はいないという状態になります、はい、だからそういうところから、まあ、スタートでね、あの施設でそういう仕事を受け負って、うん、どんどん実績を上げていけばですね、
はい、
まあ、業界としても安心ですし、
うん、そうですね。
ほんでやっぱり障害者に対する見る目も変わると、
はい、
まあ、ここは一番ね、あの必要なことかなと思いますし、
うん、
まあ、電福連携の、まあ、醍醐味といいますかね、うん、あの、まあ、今あの全国的には農福って言われてますけどね、
農
福連携、
あの
農業も工業者が、ね、はい、いないん で、
うん、
でまあ、京都府も、ね、まあ、あのその流れに沿ってそういうことを打ち出したんですけども、なんで京都で農福やと京都やし電福やろと、まあ、
なるほど、
ピンと私、ね、思いまして、それであの電福で言い出して、
そうだったんですね、
はい、全国連携がやっぱりあの結構だからそれを事実あのうちの利用者ね、知的障害者ですけども、
うん、
しっかり、まあ、こなしてましてね、
はい、
で業界からも信用をね得まして、もう結構仕事が来てます。ただ、まあ、このコロナでねだいぶちょっとねダウンしましたけどね、まあ、しかし、まあ、あのしっかりとどんどんシェアをね、
はい、
広げていく状況でして、
素晴らしい、
まあ、他の施設もそれでだから追随してほしいなと思ってるんです。
ですよね。
とかね、あの北区にもあの総合支援学校ありますから ね、
う
ん、
そうですね、
あんなとこでもね、もうあの 学生のうちにやってもらえたらね、
はい、
非常にええんちゃうかなと、この地元の産業を誇りにしてね、
はい、
ぜひやってほしいなと思ってるんですけど
ね、うん、あの西新工房は電福連携とそして地域共生をこれ、まあ、はい、実現しているっていうことを今のお話でもよく伝わってきたんですけれども、はい、今後さらにどんな風に展開をされたいと思っておられますか。
まあ、やっぱりあの作ってるもんでね、あのやっぱ下請けっていうのはなかなかね、うん、完成品がね、
はい、
あの分からへんわけですね、
あ
の作ってる途中ですからね、ですから、まあ、そこはもうやっぱり完成品を作ると、
はい、
もう我々の力で、うん、一から完成品作ると、
うん、
まあ、糸は、まあ、今あの絹糸はもう大体中国産なんですね、残念ながら、
はい、
まあ、かつては国産がいっぱいあったんですけど、もう今は中国の一番いいところ糸屋が公的貼るという話 で、
はい、
でそれを、まあ、あの西陣の染め屋さんに出して、その糸をね、
はい、
まあ、どういうものを糸で作るかと、
うん、
まあ、昔はそれはあの着物帯やったんですけども、
はい、
西陣は、まあ、まあ、先染めの、ね、織物ということで、
うん、
染めた糸を織って柄を作ると、
はい、染めた糸を織って柄を作る、
だから織る段階で糸に色がついてるんですね、
うんうんうん、
でその色のついた糸の組み合わせで柄を織ってると、
うん、
まあ、こういう技術なんです、
はい、
あの、まあ、それに対して、まあ、友禅なんかは白い生地に、
うん、
あの柄を染めるということなんですよね、
うん、
西陣はもう染まった糸で色あの織っていくんです、柄をね、うん、でまあ、その技術を利用してですね、活用して、
はい、うん、
今の若い人なんでね、今の人が必要とする、
うん、
まあ、当然着物の文化を守ることも当然なんですけども、
はい、
それではどうしても需要がね不足ですので、
うん、
まあ、あの今の人が、うん、あの欲するですね、
はい、
素敵な製品をね、
うん、
あの、まあ、企画し、
はい、
製造して販売できるというのがやっぱり一番ね、あの夢になりますし、うん、もうここから発信してね、
うん、
全世界が あの流行るという、そこまでいければね、非常に嬉しいなと思ってますけども ね、
あの障害者施設を、まあ、あの行っていかれる上で心に留めておられることっていうのは何でしょうか。
やっぱりね、障害者ってね、あのものすごくその潜在能力を持ってるんですね、
うん、
だから、まあ、あの我々の常識ではなかなかそれが見えないんですけども、
はい、
いろんなことをね、一緒にやって、
うん、
それを試してみる中でね、うん、あ、この人こんな能力あるんやなってね、そういうね驚きがね、あるわけでして、だからもうその潜在能力をね引き出すと、潜在能力を顕在化させるというのはね、うん、まあ、我々その施設のに働く人間のね、
うん、
大きな使命やと、
はい、
まあ、思ってまして、それと同時にやっぱりその施設のいろんなことが楽しくないと、
うん、
楽しいことをいっぱい企画して、うん、で一緒に楽しんで、
うん、
で共に成長し合うということと同時にその障害者の持つ潜在能力をね、
はい、
いかに顕在化して、
うん、
それを世の中の役に立てるかというのがやっぱり我々の使命ちゃうかなと思いますし、
うん、
そこをやっぱりじっくりとね、
はい、
あの取り組んでいきたいと思っているんです。
なるほど、はい、最後にですね河合さんは北区障害者支援連絡会の代表をしておられるということなんですけれども、はいはい、こちらの活動はどのような、はいはい、
まあ、あの北区のですね障害者施設が、まあ、あの定期的に集まりまして、
はい、
で連絡調整それから、まあ、親睦そういうことをね、まあ、勉強会とかやってますけれども、
はい、
それと同時に毎月1回ですね、
はい、
あの北区役所での販売会、まあ、みんなその製品いろんなもの作ってますからね、
はい、
その販売会を、まあ、北区役所でやってますので、まあ、ぜひ、まあ、その PR もしたいんですけども、
はい、
今コロナいうことであんまり、ね、それは具体的に積極的にできないことで残念ですけども、
はい、
まあ、そういうこともやってますのでまた北区役所でねお目にかかれたらと思います。
なるほど、そっか販売会もされてるんですね、
はい、
いやということで今日はいろんな、ね、障害者の方がすごいいろんな取り組みに、ね、挑戦しておられるそんなお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。じゃあその、北区役所で販売されている商品というのはそういった方々が作られた商品、
はい、いろんな施設で、ね、作っている商品、
うん、商品ということですね、
はい、
これは今現在も、まあ、そのコロナ禍ではあるけれども、はい、まず、はい、問題なく、はい、
基本的に第一水曜日のお昼にやってますので。
あ、はい、なるほど、第一水曜日のお昼ですね、
はい、
場所は、
はい、
北区役所の
2階、
は
い、
ふれあいコーナー、
そうですかね、はい、
でよろしいでしょうか。
はい、
はい、はい、ありがとうございます、はい、いやということで今日はいろんなお話聞かせていただきましたけれども、やはり知的障害の方々が持つ、潜在能力、そういったものを引き出してそして、伝統文化をこれからも継承していこうというそんなお話を聞かせていただきました、
はい、
本日ありがとうございます。北区障害者福祉連絡会代表で、社会福祉法人京都西陣福祉会理事長の河合隆さんにお話をお聞きしました。河合さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。どうも
ありがとうございます、はい、この時間は北区役所の協力でお送りしました。